皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、皆様大変大変長い間が空いてしまいました。ニョロモです。1ヶ月以上間を空かせてしまって大変申し訳ありません。沖縄にね、6月23日に行って、そういった沖縄の話をね、早くしたいと思いつつ、今度平和学習会みたいなものがあるんですけれども、そこで沖縄のことを話す講師を頼まれて、1時間喋れっていうこともね、頼まれたりしまして、ちょっとね、そういうのの準備や何やらで頭いっぱいになっていまして、まだその準備も終わっていないんですけれども、沖縄のことで頭がこうちょっとあふれ返っていて、なかなか話がまとまらず、どうしようどうしようでずっと伸びてしまいました。大変申し訳ありませんでした。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここんとこね、夕立が結構激しくて、その時に雹が降ってくるっていうね、雹の被害がかなりあちこちで群馬県は聞かれています。前橋でも高崎でも伊勢崎でもかなりね、ゴルフボールぐらいの雹が降ったりしてですね、農作物に被害が出たり、窓ガラスが割れたとか、車がボコボコになったとかね、車のミラーが割れたとか、もうなんかすごいことになっています。ニョロモが住んでいるところはね、まだそんなに大きい雹が降ってはいないんですね。割とちっちゃめなので大した被害は出ていないけども、それでもカーポートの屋根に穴が開いたという人が、友達の中でいました。我が家の方は結構全部ね、頑丈なものでできているので全く被害はないんですけれども、たまたまね、車を屋根の中に引っ込めてた時に降ったので良かったですけれども、お買い物なんかでね、外に出かけていた人たちとかもかなり悲惨な状況になっています。それから車屋さんね、車屋さん中古車販売とか、ああいうのも店頭に並べられている、車が相当数あると思うんだけれども、多分ボコボコになったと思います。というわけで、この7月ね、いろんな話がありますけれども、一番最近では車といえばね、ビッグモーターの話とかがありますが、ちょっとね、ビッグモーターの話はまたビッグモーターの話で別にしたいと思います。7月ね、7月何があったかなといろいろ考えていると、まずね、リューチェルの、自死というのがありました。これはもう本当にショックでした。27歳、このリューチェルの話とか、それからですね、最高裁で、トランス女性に対する女性トイレ使用の制限に関する判決が出ましたね。これは違法であると、ダメですと、改善しなさいというのが、これ経産省の職員だったと思うんですが、そういう判決が出ました。その話とかで、あと最近では、元自衛官の五ノ井里奈さんがセクハラの、セクハラというよりもっと重い罪だと思うんですけれども、その裁判を今してるんですが、その裁判の最中でもう気を失ってしまったというね、ことがありました。それから袴田事件で再審請求が通って、これで無罪だろうっていうふうになったのに、静岡地検はですね、静岡県警地検わかんない、この最初に有罪って言った人たちですね、この人たちは有罪という方向性で捜査をまだ継続すると、無罪であることを認めないという、そういう姿勢を今貫いています。これらの話ですね、いろいろあるんですけれども、まず今日はですね、沖縄の話だけで終わると思います。沖縄の、慰霊の日に沖縄に行った、その話を、この後したいと思います。というわけで、最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、では沖縄の話をしたいと思います。 まずニョロモが初めて沖縄に行ったのは1999年の5月のゴールデンウィークの時でした。この時はですね、一番下の3人目の子供、娘なんですけれども、この子がまだ1歳の時ですね。1999年、1歳の時でした。だから一番上が6歳、2番目が4歳という状況でしたね。だから子供がいっぱいこの時ね、まだ小さくて、まだよちよちしてるような頃ですので、もちろん戦争遺跡なんかには行きませんでした。まあこれはねちょっと無理なので、まあ、沖縄を訪れる家族旅行の皆さん、みんなそうだと思うんですが、まあ普通に海を楽しんで、貝殻を拾って美味しいもん食べて、まあ帰ると。まあそんな旅でしたね。家族旅行でした。ただね、この時はすごい天気があんまり良くなくて、海に入るのはちょっとね、肌寒いような感じだったんですね。その何日後かにはもうすごく暑くなってね、皆さん海に入ってたようなんですけれども、この時はまあちょっと震えながら海に入ってたというね、無理やり入ってたっていう、そういう状況でした。その次に来たのが2018年の10月。この時は宮古島と、それから、まあ本島ですね、沖縄本島と。両方訪れた感じだったと思います。で、その次に来たのが2019年の1月でした。まあこれなんで行ったかというと、まあ、2018年の時はもうすでにね、この時は211の、まあ、3.11 のより後ですので、まあ、ニョロモも政治に目覚めていた頃ですね。あの福島の原発の問題から、これはこの国を何とかしないとダメだと。で、安保法制が無理やり、憲法の解釈改憲というね、暴挙を経て無理やり変えられてしまったということがあったので、まあ、これは政治自体をね、何とかしないと、もうこの国はね、もう本当にまた戦争に向かっていってしまう。まあ人権もいい加減にされてしまうっていうすごい危機感が生まれて、それでニョロモは、政治のことを一生懸命考えるようになったんですけれども、2018年ですからもうそういう時です。それなので、この時は辺野古を見に行きたい、辺野古を自分の目で見に行きたいということで、自分で計画をしました。で、宮古島にもね、この時もすでにミサイル基地とかが、ミサイル基地っていうか、弾薬庫ですね、ミサイルなんかの弾薬庫ができてるっていうことだったので、宮古島でもね、その、進捗状況を見たいという気持ちがありました。もちろんあのこの時一緒に行ったのは、まあ、子供はもう成人してますので、この時はね、そういうことなので夫と行ったわけです、2人で。で、夫の方は大してそういう興味がないので、自分はまあ泳ぎたいとか潜りたいとかそういうのがあってですね、まあ海で遊んでいてもらう、そういうまあ別々行動みたいなのも途中ではしたりもしましたけど、まあでも、沖縄ではね、車が移動手段になりますので、レンタカー運転しているのは夫でしたので、まあ辺野古にはね、ニョロも置いてかれましたけれども、その間なんか自分は潜りに行って、まあ、放置状態にされたりもしていますけど、まあ、大方は一緒に移動してたというのがありました。で、宮古島でもね、そのレーダー基地みたいのが、あったりとかですね、宮古島っていうのはほとんど平らな島なんですね。まあ、それでも一番標高の高い場所にレーダーが設置してありました。こう丸いね、球体のレーダーなんですけど、それが設置してありました。それから、まあ、ボラっていうところに、これ弾薬庫が、まあ、ちょうどできている頃だったんですけど、このボラっていう地域は、この宮古島のね、右下の方っていう表現でいいかちょっと分かんないけど、まあ、右下の辺ですね、この辺に、作られていたんですけど、何が一番問題かって、住民が住んでいるところと200メートルぐらいしか離れていないんですね。で、これって、 本当は400メートル以上離さなきゃいけないという法律があります。ただこの基地に関して、米軍基地に関してですね、はこれ日米地位協定によって、そういう日本の法律は関係ないっていうふうにされるんですね。それなのでこのボラの住民の皆さんは大反対運動をやっていますけれども、まあ、無視された形になりました。それとあと千代田っていうところにね、大きなカントリークラブ、まあ、ゴルフ場ですよね、ゴルフ場があったんですけど、そこを潰して、今自衛隊の基地が、できているところですね。まあ、そういうのがあって、まあ、宮古島も決してまあのんきには暮らせないという場所になっています。それから辺野古を見に行ったりしたんですけど、この時はね、ちょうど選挙があった時で、辺野古の、キャンプシュワブのゲート前ですね。よくニュースなんかでも出る、みんなが、まあ、テント小屋と呼ばれるね、手作りの、木で作った、こう、なんて言うんだろうな、長屋みたいな、バーっとこう屋根があって、下にベンチが設置してあるんですけど、そこに行った時ね、誰もいませんでした。まあ、金城さんというね、方が一人だけいらして、で、その人が、まあ、いろいろ説明をしてくれたんですけど、次の日がね、ちょうど選挙なんで、みんな凱旋の応援に行っているから、今ここにいないよ、ということでね、その人一人しかいませんでした。まあ、今もね、いろいろ大切なことを教えてもらっている大事な友達としてお付き合いさせていただいています。まあだから5年前ですね、5年前に初めて出会ったという形になります。そんなことで、この年はですね、どこを行ったかというと、戦争遺跡として訪れたのは姫百合の塔と、あと旧海軍司令部号っていうところですね。それとね、あと糸数アブチラガマというところに行きました。それから、まあ、ちょっとあんまりきちんとは見なかったんだけれども、平和の礎のところですね、平和記念公園といって、一番もう本当に南側、沖縄本島の一番もう南の摩文仁の丘というところにあります平和の礎、ここに行きました。まあ、この時は結構さらっと見た感じでね、平和の礎はあんまり詳しくは見なかったんですけれども、まあ、これはね、今回またもう一度行きましたので、じっくり見ることができました。まあ、あとはその時はね、美ら海水族館とか、まあ、そういうところも観光したりですね、いろいろしました。まあ、そういうことで、まあ、観光もしながらもこの辺野古には関わっていったという旅でした。で、その次の年2019年に行った時はですね、まあ、辺野古もう一回行ったんですけれども、毎週水曜日は辺野古のそのキャンプシュワブのゲート前ではなくて、琉球セメントっていうところが、阿波っていうところ、海岸のところにもっとね、全然同じ、名護市なんだけれども、全く反対側になります。沖縄本島の右の方、右の海岸線が辺野古なんだけれども、左の海岸線、ちょっとこの表現で皆さんイメージできるかわからないんですが、反対側の海岸線を越えたところが、琉球セメントっていうのがあってですね、まあ、結構距離はあります。車でだいぶ行くところになります。で、そこの山を切り崩して、そこの土砂を船でぐるっとキャンプシュワブの方に運んでるんですね。で、毎週水曜日はそちらの方の、まあ、阻止行動みたいのを皆さんやっていて、まあ、トラックでその桟橋の方に土をこう運んできて、そこで船にその土を、なんていうんですかね、乗せてですね、乗せてっていうか、まあ入れて、そこから船がこう出航していくんだけれども、そこで 船のところで、カヌー隊が反対行動をやったりとかですね、あとはまあその入り口のところでダンプが入ってくる、こうダンプがね、 向こうから来て右折で入ってくるんですよね。右折で入ってくるからそんなさっささっさと入れないわけですよ、右折なんで。それなので反対車線をわざとノロノロ車で走ったりとか、この右折で入ってくる入り口のところでみんながこう牛歩をして、あのゆっくりゆっくり歩いたりして、はい通しませんよっていうのをやってから、機動隊の人がわーって排除をして、はいどいてくださいどいてくださいって言って道を開けてダンプが入るってことで、まあ、時間稼ぎでしかないんですよね。だからあの、まあ、工事を遅らせるために一生懸命そのいろんな住民の人たちが活動してる、まあ、そんな感じのところに、一緒にねニョロモも牛歩に参加したりさせてもらいました。もう本当にね暴力的ではなく平和的にやってるんです。でその頃のあれを見るとね腹痛座り込むぞって書いてあって、新基地断念まで24時間監視中っていうね、これ2019年1月17日この時で1656日っていう風にここに看板に書いてあります。これねこの後本当にあのとんでもないひろゆきがあのまあ座り込みって言って行ってみたけど誰もいないから、あの1日この腹痛なんとかって何日っていうのを0日にしてもよくねみたいなツイートして大騒ぎになった、その看板ですね。それがこの時2019年の時は1656日でした。でこの頃ってあのちょうどねハワイに住んでいる日系三世の沖縄出身の、ロブさんっていう人ね、ロブ何さんだっけな、その人がホワイトハウスに陳情みたいの、陳情というか質問というか、まあ、この沖縄の辺野古の海を守れっていう、まあ、そういう抗議活動をアメリカでしてくれていて、でウェブ上でですね、決められた期間の間に10万人の署名があったらホワイトハウスはそれに対して返事をしなければいけないというのが法律で決まってるんですね、アメリカは。でこの時そのネット署名は20万人に達しました。ものすごい短い時間でね、ロブ川崎さんだったかな、あの、まあ、ロバートさんっていうのかな、ロブさんって言ってるから、で20万人ぐらいの署名が集まって結構ネット上で もあの話題になって、この方あの日本にもねあの来てくれたりとかもしていました。それからこの宜野湾の市役所のところでですねハンストをしている、何仁一郎くんでしたっけね、もうちょっと名前が出てこないんだけれども、まあ、そういうハンストで訴えるっていうのことで、この島民投票市民投票みたいのを住民投票か住民投票をやろうなんていう動きもあったりして、実際住民投票が行われることになり、もう圧倒的多数で、まあ、新基地反対の、議決が取れたというようなこともありました。まあそれでも、もうたった 0.7% だったかな、沖縄の面積ってこの日本全土の 1% にも満たない、大きさの領土で、領土じゃない、まあ、その土地であるにもかかわらず7割以上の、まあ、米軍基地があるという場所ですね。その状況は変わっていません。で今年2023年は6月23日から26日沖縄に、行きました。この6月23日っていうのは、沖縄慰霊の日といって、慰霊ですね、あの、まあ、霊を慰める慰霊の日といって、沖縄県民はこの日はお休みになっています。でこれなんで日本の休日と違って沖縄の休日として存在するかというと、そもそもこの休日を制定したのは、アメリカの、占領下にあった時だったんですね。それなのでその時の休日がそのまま沖縄にだけ残っているという形になっています。でこの日は何の日かというと、その牛島中将という陸軍第32軍司令官牛島満中将という人と、その時一緒に行った張勇参謀長、 この人たち2人が自決した日と言われています。で、なんでその自決した日をお祭りじゃないけどもお休みにして、いるのかっていうと、まあそれによって沖縄での組織的な軍事の、戦いですね、これが終了したという日なんですね。一応もうこれで、軍は解散みたいな感じになって、住民もろともですね、南の最後の最後の南の突端まで追い詰められて、でそこでもう本当にめちゃくちゃにやられたり、集団自決があったりとかして、そしてもう最後終戦ということになるんですけれども、この6月23日、実際は、6月22日とも言われています。実際問題、この牛島さんのご家族は6月22日を命日として、お墓にも6月22日というふうに刻んでいますし、当初はですね6月22日がその沖縄での慰霊の日となっていたんですが、どういういきさつか分かりませんけれども、その後6月23日に変更になって今に至っています。アメリカの資料によっても6月22日が正しいというふうに、なってるんですけど、ここの変更の理由はよく分かりませんが、6月23日この日が慰霊の日として、首相が必ず毎年沖縄を訪れて、この慰霊のね、式典をここの平和記念公園のところで行います。平和の礎があるこの平和記念公園で行います。もうものすごい人数の、遺族の方たちとか、関係者とか自衛隊の関係者とか、いろんな人たちが参列するんですけれども、ちょうどね、ニョロモたちが那覇空港に着いた時がお昼ぐらいでした。それなので、式典が終わるっていう頃だったんですね。ただまだその交通規制が、首相がまだその、平和記念公園からこれから帰るというところだったので、交通規制が敷かれていて、もう大渋滞、普通だったら10分ぐらいで着く、空港からそのレンタカーの会社の受付のところまで10分ぐらいなんですけど、これが1時間かかりましたね。1時間かかってやっと着いて、でそこから、この摩文仁の丘目指してレンタカーで向かったわけです。着いた時はまだその慰霊式典の、テントとか、それからもうものすごい数の、もう数えきれない数のパイプ椅子、こういったものがまだ置かれていて、祭壇もまだそのまま、置かれていましたので、ちょうどスタッフ、ものすごい数のスタッフがこのパイプ椅子を撤去している最中でしたけれども、ここの祭壇のところでみんなで、お祈りですね、ニョロモたちはクリスチャンなので、お参りするとか焼香するということはしませんけれども、ここでお祈りを捧げてきました。それで、前回ニョロモが来た時はこの、平和の礎のいろんな中詳しくは回ってなかったので、いろいろぐるぐる回ってみたんですけれども、平和の礎というところには、今ね、今現在で24万人以上ですかね、24万人以上の方の、名前が刻まれています。で、沖縄の方に関しては沖縄戦で亡くなった人だけではなくて、もうこの大東亜戦争ですね、第二次世界大戦というか太平洋戦争というか、これで亡くなった全ての人の名前、兵士と住民と、全ての人の名前が刻まれています。名前が分からず、もう本当に一家全滅してしまったご家庭なんかでは、誰々さんの息子とか誰々の娘みたいなね、そういった名前の彫り方もありますけれども、でも少なくとも分かっている人たち全ての名前が彫られています。で、これはですね、今でもまだあちこちに遺骨がありますので、遺骨収集とか、いろんな、そうだね、時間が経ってやっと分かったその、犠牲者の名前とか、 そういったものがありますので、これは毎年毎年その名前は、増えていっていますね。去年は41人ぐらい増えて、今年は200人以上増えたんじゃなかったかなと思います。そんなんで毎年毎年ここに刻まれていく名前は増えています。で、沖縄以外の方、この人たちは各都道府県別に名前が彫られていて、例えばだから群馬県なら群馬県って言って、そこの群馬県っていうところの下にわーっとこの群馬県から沖縄に派兵されて亡くなった人たちの名前が彫られています。沖縄以外の都道府県の人の名前に関しては、この沖縄戦で亡くなった人の名前だけが彫られていることになっています。そして大事なのは日本人だけではないんですね。アメリカもイギリスもですね、台湾も、それから日本人がこの無理やり強制連行してきて戦わせた朝鮮半島の人たちや中国の人たち、まあ、こういった人たち、それから、まあ、その沖縄戦に、まあ、とにかく、来て戦って亡くなった全ての国の人たちの名前も彫られています。ここにですね、6月23日皆さんは、まあ、お休みですので、みんなね、あのカリウシウェアっていうご存知でしょうか、あのハワイの、アロハシャツのようだけども、アロハとは違うんですね。アロハシャツっていうのはこうリゾートのこうリラックスウェアみたいなものですが、沖縄のカリウシっていうのはもうちょっとちゃんとした意味合いがあって、まず沖縄で作ったシャツっていうふうに、最低条件として、メイドイン沖縄なんですね、必ず。そしてその沖縄由来の柄を使っている、沖縄らしい柄を使っているっていうもので、ちゃんと認定されたものがカリウシウェアとして、扱われているんですけれども、そういう中でもね、あのカリウシっていうのは本当にフォーマルにも着るものなので、役所の人たちとか、それから空港ではその空港の職員であったり、会社の、仕事中に着る服であったり、まあ、そういう、まあ、政治家もそうですけれども、普通に正装としてカリウシウェアは着ます。で、その中でも特にフォーマルなものがあって、透かし織りみたいになって、例えばユリとかそういう、まあ、柄が透かし織りになっているけれども、見た目は真っ黒、真っ黒のフォーマルウェアとしてそのカリウシっていうのがあるんですけれども、その喪服のようなね、これ結婚式でもね、このカリウシウェア、華やかなカリウシウェアは結婚式でも着てたりします。皆さん全然失礼じゃないんです。で、この6月23日の慰霊の日には皆さん黒いカリウシを着てらして、で、その場に居合わせたというか、まあ、それを報道している報道陣、テレビ局とか新聞社、まあ、その他のね、報道関係の皆さんも全員黒いズボンに黒のカリウシを着ていたり、まあ、黒のポロシャツを着ていたり、皆さんやっぱりその慰霊の日なので上下黒い服を着て取材をされていました。で、まあ、もちろん黒のカリウシを着ていないご家族ね、もっとまあラフな格好で着てる人たちもいるけども、まあ、特に子供なんかはね、普通の格好で着ているけども、まあ、黒のカリウシで着ている方も本当に多くいて、そしてまあ自分の家族、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、まあその他の親族、お友達、そういった方たちの名前のところに行ってね、もう名前のところを指でなでて、そしてそこにお花を置いて、お酒をかけてあげる人もいれば、お菓子を置いていく人もいればね、そこにいろいろお供え物をしたりして、でそこでみんなでおしゃべりをして帰っていくという姿をもうたくさん目にしました。だからニョロモはテレビで6月23日の慰霊の日の式典はニュースで見ますけれども、でまた首相が心にもないことを言ってるなと、ふざけんなと思いながら式典を見るだけでしたけれども、今回その慰霊の日にそのマブニの丘に立ったということ、これはもう本当8月6日に広島に立つ、8月9日に長崎に立つということと全く同じ意味合いがあって、本当にその日にその現地にいたということが今回本当にすごい大切だったなということをとっても感じました。 本当にたくさんの人たちがもう家族連れで、そして大事なのはおじいおばあとか、それからその下の、まあ、子供たちといっても私ぐらいの年齢ですけれども、そしてさらにその子供、孫、もう家族総出でみんなその、平和記念公園に来て、そこの平和の礎のところに来ているというこのことですね。小さな子が本当にだからたくさんいたんです。で、沖縄というのは本当に家族でこの沖縄戦を忘れない、そして語り継いでいくっていうことを本当に大切にしている、まあ、そんな人たちで、たくさんこの平和の礎が埋まっていたという、その姿を目にしたことは本当に大切なことだったなと思いました。
ニョロモのつぶやき。
沖縄の話の続きなんですけれども、本当に話すことがあまりにいっぱいあるので全部はもうとてもじゃないけど話しきれません。平和記念公園の話ね、平和記念公園を、多くの人たちが訪れて、手を合わせていた話をしました。その平和記念公園がある摩文仁の丘ですね。摩文仁という場所は、沖縄本島の本当に南の端に近い、本当に最南端に近い場所にあります。ここはどういうところかというと、最初陸軍の司令部号というのは首里城のところにありました。首里城の下に、号ですから、人が鶴橋で穴を掘って作った、かなり大きい、長さも長い司令部号がありました。そこも、米軍にだんだんこう追いやられてですね、もうここを後にしてどうするということで、矢原博道が、その作戦を作ったんですけれども、さらに南下して、持久戦をして時間を稼ごうということになりました。それなので首里城の司令部号は爆破して、そこを後にしたわけですね。今そこを修復して、もう来年再来年ぐらいにはまた見学できるように、そこの首里城のところの司令部号は今、工事が進んでいます。またね、できたらそこを見に行きたいと思っていますけれども、そういうことで南下していった先が摩文仁の丘ということになります。で、そこにも、また司令部号のようなものをね、司令部号を作ったのか、もう時間がないからそのままガマで、やったのか、ちょっと定かじゃないんですけれども、とにかく摩文仁でさらなる持久戦を繰り広げるということになりました。ただもうここももうダメだということになって、最後は牛島中将と張勇、この2人は自決することになったわけですけれども、この平和記念公園の、次に行った場所が、ハエバルの、文化センターというところなんですけれども、ここに、病院号というのがありまして、そこのガイドさんに教えていただいたことなんですけれども、実はですね、この2人が自決する2日前ぐらいにですね、長野県の松代という場所にずっと作っていた松代大本営という、やっぱりこの造山号っていうのかな、造山という名前だったと思うんだけど、そこに、やっぱり大きな号を作ってたんですね。で、ここは本当に本部の東京の方の大本営がここに、来て本土決戦にも耐えうるようにということで、そういう号を作っていました。それとさらにもっと大事だったのが、天皇一家、あと他の皇族もなのかちょっと分かりませんけど、天皇御座所というのをこの松代に持ってくるっていうことで作っていました、実は。で、松代大本営っていうのは最後まで、完成しなかったって言われていますけれども、天皇御座所はほぼほぼできたと。 でこれもね、本当にものすごい厚みのあるコンクリートを使ってね、もうどんな爆撃にも耐えうるっていうような、すごいもう屈強なものすごい建物なんですけれども、これをですね上から見て見つからないように半地下みたいに作ってですね、周りこう土で覆って、でこのコンクリートの厚みもね、確か80センチとかそれぐらいあった気がするんですけど、そういうすごいのを作ってました。で上の方をね、ちょっと見えないようにごまかしたりなんかして、とにかくこの天皇御座所が出来上がったと。その伝令がですね、その自決の2日前ぐらいに届いてるんですね、牛島中将のところに。でそれなんで、もうそれができればもう自分たちはもう役目を果たしたと。そこに天皇たちが来て、隠れるっていう場所がね、安全な場所ができればもうこれで OK ということで、その一報を聞いてこの2人はもう自決を決めたというふうにそのガイドさんから聞きました。もうこれね、本当にびっくりして、実はこの松代大本営っていうのもニョロモンはそのこの沖縄行った時と同じメンバーでね、4人でその場所を訪れています。2年前だったかな、行ってるんですね。その天皇御座所っていうのも今はもう見れるようになっていて、外から見れるようになってるだけなんですけど、もう畳の部屋でこう掛け軸がかかっててみたいな、本当に、戦時中にこんなものを作ったのかねっていうような、もうちゃんとしたお部屋ができていてですね、それ外側からこうちょっと見ることができるんですけど、今そこはね、地震計を置いて気象庁が、使ってるんですよね。そこ気象のいろんなデータを取るような場所として実際使われています。そこと、ちょっと離れたところにその、松代大本営の号があったんですけれども、その中も入りました。もう本当にね、すごい、もうツルハシの跡がいっぱいもちろんあって、でそこは病院号とかじゃないから、本当にもう通信をしたりとかね、ちゃんと、司令部が動けるような、そういう作りになっていましたけれども、その中にね、やっぱりそこ突貫工事で本当にもう急いで作ってるわけだから人手が必要だったわけですよね。でやっぱり朝鮮半島とかそういうところ、中国とかからたくさん人を強制的に連れてきて、そこでガンガン働かせていました。でこれも軍事機密の本当に最たるものなので、天皇がここに来るとかね、そんなことはもう絶対に教えられない、秘密だったわけです。でそれなので、もちろんそこで働かされている人たち、その号の中にはね、墨で書いたようなこの韓国のテグっていうこの地名が書いてあったりねするので、その朝鮮、半島から連れてこられた人たちがここで穴掘ってたんだなっていうのはすごいよくわかるんですけれども、その人たち、日本人もいたと思います。日本人もいたし、もう本当に多くの人がそこで号を鶴橋一つでね、本当掘るのをやらされていたんですが、最後は処刑されたと聞きました。つまりもうそのここに天皇が来るっていう、もう本当に一番重要な場所なわけですよね。だからそれがよそに漏れるとまずい、例えば捕虜になって、米兵に、尋問を受けて拷問を受けたりして、あそこにいるって分かったらまずいわけですよ。それなので、そこに、もちろん天皇御座所があるということは内緒にはしていたけれども、でも万が一ということもあるので、全員処刑されたというふうに聞きました。これ恐ろしくないですか。これもうそれだけね、その天皇たちを守るってことをもう必死になってやってたわけなんだけれども、そこにはその三種の神器っていうのありますよね。八田の鏡とか、なんちゃらの勾玉とかなんかいろいろあるんだけど、その、三種の神器をそこに持ってきてですね、だから下手すればそこで天皇がもし死んだとしてもですね、他の皇族がその三種の神器があれば、 またその天皇家を継いでいくということができるわけなんですよ。この天皇お墨付きのものっていう、まあ、よくわかんないね、わけわかんない鏡だのね、矛だのね、あの勾玉だのっていうわけわかんないものをそこに持ってくるために沖縄は犠牲になったんです。もうだからその話を聞いた時にもうあまりにも本当にひどいと、もうそれで本当に言葉を失いました。まあそんな場所だったわけです。で、まあ沖縄と松代の大本営、松代と沖縄がここで結びついて本当にびっくりしたんですけれども、そんなことのためにね、この牛島さんたちは一生懸命やっていたわけです。でこの牛島満さんの牛島満中将、それから張勇参謀長、この2人が自決した場所、ここが、まあ、すごい聖なる場所みたいに、ねなってしまっていてですね、黎明の塔っていう、慰霊の塔がそのマブリのところに立っています。ちょっとここはね見に行こうと思ってて、ちょっと見に行けなかったんですけれども、そこには毎年、自衛官たち、自衛隊の人たちが、まあ公式な行事としてですね、この黎明の塔をこの6月23日の慰霊の日に参拝するっていうのがもう毎年の、まあ、あの例年の行事として行われていたんですね。でそのことをですね、この情報開示を請求した人がいて、その自衛隊がこの陸軍のやってきたことと本来はですね決別していなければおかしいわけですよ。軍隊じゃないから自衛隊は。それなのにその軍隊の、まあ陸軍の一番偉かった人たちのこの慰霊の塔のところを毎年公式で参拝しているのはおかしいだろうと、ということで、まあ、異議を申し立てたんですね。で去年からだったかな、多分、2022年からだったと思うんですけれども、その公式参拝みたいなことは取りやめたっていうふうに聞いています。今年も、まあ、多分行ってはいないと思いますけれども、個人的にっていうことで行ってる人たちはいるかもしれません。まあ、そういうことがあってね、この黎明の塔っていうのがあるんですけれども、この牛島満中将の初孫の牛島貞光さんっていう人がいます。この人はあのニョロモよりちょっと上ぐらいの人で、大田区、東京都大田区の普通の公立の小学校で、学校の先生をやってらっしゃいました。もうね引退してるんじゃないかなと思うんですけれども、教頭先生とか校長先生とかね、そういう特別な職になったわけでもなく、本当に普通の、一教諭としてですね、まあ、教えてらしたんですけれども、この人はどんなことを教えて、まあ、子どもたちに教えていたかというと平和教育ですね。ずっと平和教育をやっていました。沖縄戦の真実を教えていました。で自分のおじいさんはこういう人だと、ね、君たちはどう思うか、平和っていうのはどういうことか、沖縄戦はどんなに悲惨な戦争だったか、そういったことをね子どもたちにも、まあ、今は大人の人たちにもいろんなところで講演を頼まれて講演をされていますけれども、あの時ねだから首里城のところで玉砕していれば、その南に住んでいる住民たち何万人という人たちは死なずに済んだんですね。だけど、まあ、軍人としてこの松代大本営のところが出来上がるまで引き延ばさなければいけなかったという立場だったわけなんで、まあ引き延ばす作戦に出たわけです。それによってもう本当に何万人という、もう6万7万、まあ、全部で10万人近くの、沖縄の県民が亡くなったんですけれども、その6割7割はこの、マブニで自決した後、亡くなったって言われてるんですね。その時にですね、亡くなる時に、最後まで戦えという内容のねことを、最後にその、まあ、兵士たちに打電して亡くなったんです。その恥ずかしめを受けずにね、生きて旅衆の恥ずかしめを受けないで、悠久の大義に行くべしと、 この言葉があったおかげで最後の最後まで、捕虜になっちゃいかんと、捕虜になっちゃいけないよ、最後の最後までもう戦って戦って最後は死になさいと、そういうことを告げて、自決してしまったので、その後残された兵士たちは本当に最後の最後まで戦わざるを得なくなりました。軍人っていうのは本当にこの命令に従うっていうのが軍人なんで、それに反することができないんですよね。その言葉のせいでそういうふうになりました。でこの初孫の貞光さんは、なんでおじいちゃんはそんなことを言ったか、なんで南部に下ってしまったのか、その疑問がね、未だに解けないということで、この黎明の塔を未だに参拝したことはないということだそうです。その初孫でありながら、そのおじいちゃんの罪を、罪としてずっとそこに向き合っているんですけれども、まだ答えが見つからない、そういうふうに語っている、そういうことでした。もう本当これ重たいですよね。そしてこの黎明の塔とはまた全然違う、魂魄の塔っていうのもあるんです。魂魄の塔っていうのはこの、摩文仁の平和記念公園からちょっと離れたところですけれども、そこそこ近いところにあります。でここはですね、本当に多くの人が亡くなって、もう骨がもうバラバラですし、もう誰が誰やらわからない、この人が誰の遺体なのか、兵士なのか住民なのかもわからないし、一人分ずつきちんと、遺骨があるわけではありませんから、集団自決とかで自決していたり、あとは艦砲射撃でやられたりしたらもうバラバラになりますんで、もうそこら辺にある遺骨をもう拾いに拾えて、集めに集めて、全部この一箇所に埋めてあるっていう場所が魂魄の塔っていうところになります。これ多くのね、いろんなところの、畑の中とかも道路とか、そこら辺、収容移住を、許されたところで、村民および地域住民の協力によって戦後ですね、至るところに散乱していた遺骨を集めてここに祀りました。その、数35,000柱っていうんですかね、35,000人分ぐらいあったと。この柱っていう言葉をね、この亡くなった人たちのことで柱っていう言葉を、単位として使うんですけれど、これ神道の、神様の数え方らしいですね。ニョロマはクリスチャンなんでちょっとよくわからないんですが、柱っていう言葉を使います。沖縄で一番多く、祀った無名戦士の塔であったんですけれども、その後にその摩文仁のところに、国立のね、その、沖縄戦没者墓苑っていうのが完成したらしいんですね。でそこの方に、分骨して安置もしてあるということになっています。これが、魂魄の塔が立ち上がったのが、建立年月日っていうのが昭和21年2月ってことに。でそこもね、ニョロモたち訪れて見てみました。本当にそこにもたくさんの人がお参りに来ていて、お花とかね、お供え物すごくたくさん置いてありました。でそこにもテレビクルーが来ていて、たくさんのね、年配の人に取材をしていました。でこの魂魄の塔の周りにはたくさんの各都道府県の慰霊碑があります。で北海道であったり奈良であったりね、いろんな各都道府県、ここだけじゃなくてもっと離れたところにもポツポツあるんですけど、だからこの戦争の後各都道府県からこの沖縄に送り込まれているわけなので、それぞれの県がそれぞれの、県からこう出兵していった兵士たちのために慰霊碑を建てていて、それぞれいろんなデザインがね、その都道府県らしいデザインだったりして、そういうものもできていました。このね、場所は本当に一番たくさんの兵士や住民の、命が失われた場所、本当に特別な思いでこの地を後にして、その後さっきちらっと言いましたハエバル文化センターというところに行きました。ハエバルというのは地名です。 ハエバルっていうのは南の風、それからハラッパ、ナンプーバラっていうふうに書いてハエバルっていうふうに読みます。でここは、病院号があったところなんですけれどもね、さっきも言いましたが、姫ゆり学徒隊っていう、女子高生たち、本当に優秀な、女子校に通っていた、2つの女子校ですね、姫ゆり学徒隊、この学徒たちが、つまりこの女学生たちが、看護師として、ここに行きなさいっていうふうに派遣されたのがこのハエバルの、病院号でした。この中も入りました。ここもね、前もってちゃんと予約をしてガイドさんと一緒でないと入れません。で、この中入ったんですけれども、本当にいろんな医薬品、アンプルとか、そういう麻酔なのかな、なんか何の薬なのかちょっと分かんない、いろんなこうガラスのアンプルに入ったものが、地面に埋められていたんですけれども、そういったものも掘り出されてですね、当時のまんま薬液も、当時の薬液がそのまんまその中に入っている状態で、たくさん並べられていました。それでもね、本当にそこに入っている人たちの人数からしたらもう全然足りてない、薬の量だったわけなんですけれども、その中入っていくとですね、もう病院号なんてとても言えない状況ですね。道をこう入っていくと、このハエバル文化センターのこの建物の中にもその、病院号の中が一部、再現してあるんですけれども、入って右側の方に2段ベッドがずっと続いています。でこれはもうちゃんと木で作って2段ベッドになっていて、お試しどうぞっていうことでね、ゴロンって寝っ転がることもできるようになってたんですけれども、結構1人には結構広いスペースなので、2人ずつで寝ていたみたいです。でもちょっとね、ニョロも思ったんですけれども、みんなもうすごい重症な人たちがここに担ぎ込まれてるわけなんですよね。トイレまでなんて多分本人自分で歩いていけないし、じゃあおまるとか死瓶とかあるのかって言ったら、そんなのもちろんないですよね。そしたらこの2階側にいた人たち、そのトイレどうしたんかなと。上でもしこうそのまま垂れ流しだったら、下の段に寝てる人の上に降りかかってくるよなとか、そんなことまでね、いろいろ考えました。実際どうなってたのかわからないですけれども、後で、ずっとこの先までどんどん入っていくとですね、とにかく湿度がすごいんですね。それは本物の豪の中ですけれども、ですごい湿度になっています。でそれは何でかっていうと、その、ハイバルの病院号の中って砂岩、砂の岩ですね、上の方が砂岩、下の方が泥岩、泥岩というのは泥の岩です。で泥岩というのは水を通しません。で砂岩というのはもう乾燥するとボロボロもう崩れ落ちてくるわけです、砂なので。それなので、もう本当入り口のところはかなり、重装備なドアで閉められていて、鍵がかけられていて開けっぱなしにならないようになっています。で中に入るともうすごい湿度になっていて、湿度計がいろんなところに置いてあって、それが全部、管理小屋の方でその湿度も全部チェックできるようになっています。で湿度がね 80% ぐらいあるんですよ。でそれなので実際問題としてはあんまり喉は渇かなかったんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。で、例えば糸数アブチラガマとか、トドロキの号とか、そういうところは中に川が流れていて井戸があったりとか水がすごい豊富だったんですけど、ここの病院号はそれらしきものはなかったので、多分水は汲みに行ったりしていたと思うんですよね。それなので水は、そんなに豊富でなかったということ、ただし中はすごい湿度であったということ、それから、重症の、兵士、この人たちには水をあんまり飲ますなっていうふうに言われてたそうです。というのは水を飲んじゃう と、血流が良くなって出血が増えるということで、水をあんまり飲ますなということでね、飲ませてなかったみたいです。で一つのエピソードとして、2週間ここに いた兵士がいました。でこの人2週間のうちにですね、おしっこの方は一度もなかった、あ、2回あったって言ったのかな。で大きい方は一度もなかったっていうふうに、聞きました。2週間でですよ、2週間でおしっこが2回、大きい方は0で、なんでかというとまず食べ物がないですね。食べ物は、ピンポン玉ぐらいのおにぎり、これを1日に1個だけ、これが食事のすべてだったそうです。それなんで食べるものないから本当にすべて消化してしまって何も残んないらしいんですね。で、そのお米じゃあどうしてるかっていうと、そのひめゆり学徒隊のお子たちがですね、召し上げの道っていうのがあって、まあ、すごい坂道で、まあ、ニョロモたちが行った時はもうちゃんとそこは舗装されていて歩きやすいようになっていたり、あとはこう木道みたいのが作ってあったり、木でこう階段が作ってあったりしたので普通に歩けましたけど、それでもものすごい坂道でした。でそこを当時はですね、坂道ドロドロだったりすると思うんですよね。舗装なんかされていないので雨が降ればドロドロになるし、そうでなくても、まあ、岩とかゴロゴロで大変だったと思うし、で昼間動けば見つかって、撃たれてしまいますから、夜移動してたと思うので、夜だから何も見えないような山道、もうすごいところですよね。そういうところを、お米を持ってって、それでそこの煮炊きする場所があるんですね。でそこでお米を炊いて、ものすごい重量のお米をですね、2人がかりで前と後ろでえっちらおっちらこう担いでですね、あのかご屋さんみたいに担いで、そのご飯を持ってきて、それぞれの患者さん、まあ、重症兵士たち、それから幹部の人たちとか医師とか、まあ、そういう人たちにそのおにぎりを作ってそれを配るということをやっていたと。で彼女たちはもう本当にあの眠る場所もないんですね。あの見ましたけれども、立って寝ていたそうです。もう休むっていうのもね、休む場所もないんですよ。で顔を見ればもううめいている患者さんたち、兵士たちから声をかけられて、何とかしてくれって言われるから、それも、もう顔が見えないような場所でちょっと一息ほっとするっていう場所があるにはあったけれども、眠ることはできない、横になることはできない、そんなスペースはないんですね。でそんなところで、手術もするわけです。手術といっても、手術台があるわけでもないし、照明もないし、照明なんか本当にろうそくもないので、缶の中に油を入れて、それでこうちょっと切れを垂らして火を灯すっていう、本当にもう薄暗いところですよね。もう手術室ってテレビなんかで見てもらえばわかると思うけれども、本当に人の手の影でもその患部が見えなくなるから、もう多方向から光を当てて影が出ないようにするようなすごいライトを使ってますよね。あんなもんもちろんないです。で薄暗い中 でしかも麻酔もないで、日本兵たちちょっとでも怪我をするとそこにウジが湧いてしまうし、破傷風になったりするので、もうそこからエソが始まったりですね、破傷風の毒が回るといけないので、もう本当にちょっとした傷でも手足切断っていうのが本当に、まあ、普通でした。アメリカ兵はどうかというとですね、もうそれより前に破傷風の予防注射開発していて、この沖縄に、派遣された、派兵された兵士54万人全員破傷風の予防注射打っているので、まあ、怪我しても破傷風にならない。でも日本兵の場合は破傷風になってしまうので、麻酔なしで手足を切断するっていうことが毎日のように行われていました。まあ、この、破傷風の予防注射に関しては、ワクチンに関しては、実はインドネシアで、陸軍の多分731部隊だと思うんだけども、そういう人たちが実験を繰り返していたんですね。で、実験するって言っても、じゃあ打ってどうなのかって人に打ってみないと分かんないですよね。731部隊、満州では、中国人をその実験動物のように扱って、どんどんいろんな実験をしていましたね。凍傷の実験とか、もう散々寒い思いをさせて、そこにじゃあお湯をかけたらどうなるかとか、水をかけたらどうなるかとか、 そういうあのいろんな凍傷の実験であったりとか解剖するだとかそういったこともやっていましたね。でその時に731部隊は中国人のことをマルタと呼んでいました。マルタン坊のマルタですね。もう人間としては見ていないマルタと呼んでいました。インドネシアでは、普通のこの労働者線路交付とか多分そういう人たちを実験の対象にしていたんですけれども、その人たちのことをじゃあマルタとは呼んでいなかったんですが、何と呼んでいたかというと労務者っていうふうに呼んでいました。労務ですね、働く人、労務者。この労務者っていう言葉はね、だからインドネシアには残ってるんです。労務者っていう言葉が残ってるんですね。でそのようにして、その労務者というそのインドネシアの労働者たちに破傷風のワクチンを実験として、たくさん打ちました。何十人にも打ちました。結果として全員が亡くなるということになりました。全員死亡です。でワクチンは成功しなかった、出来上がらなかった。でこのさすがにね、そんなに死者が出ると、この時、インドネシアは、日本の統治領というかね、統治下にありました。でそのやっぱりその現場の人たち、現場の偉い人たちもいるわけですよね。まあ、占領していたとはいえ、その人たちがやっぱりなんていうことだと、どうしたんだと問題になったわけです。ですごい大きな問題になって、これがバレるとまずいということになりました。結果的にはどうしたかというと、あのデヴィ夫人の、夫であったスカルノ、大統領、それと安倍さんのおじいちゃんだった岸信介、この2人で、このことは、全部隠してしまった、隠蔽してしまったということで、表に出なかったんですね。これ結構最近このことが表に出てきましたので、だんだんね もっともっと分かってくると思うんですが、これもすごい大きな問題でした。ということで日本ではワクチンがなかったので、まあ、破傷風になって死ぬ人がたくさんいました。破傷風にならないためには手足を切断、手足って言ったって本当に指の先とかじゃないですよ。腕とこの足をノコギリとかで麻酔もかけずに生きたまま意識があるまま切断するっていう、もう地獄のようなね、そういう手術をしていました。もちろんその手術用具も、滅菌っていうかね、ちゃんとそういうことができてるわけでもないですから、そこからまたさらに感染したりとかすごいあったと思うんですよね。だから本当に手足を失っても日本に生きて帰れた人たちっていうのは本当にそれでもまだ運が良かった方なんだろうなというふうに、ニョロモは思いました。まあ、そういう、ところだったんですね。でこのハエバルの病院号も、やがては、退去命令が出てですね、でみんな南下していくということになったわけですけれども、もうどうしても動けないような重症の患者、あるいは破傷風でも助からないだろうというような人とか、破傷風じゃなく今度は脳に菌が回って脳症になってうめいている人たち、まあ、こういった人たちは全部その場に、残していくっていうことになったわけですね。でどうしたかというと青酸カリを渡していきました。で中にはですね、お医者さんで、軍医でそこにいた人で、いくらなんでも青酸カリを渡すのは忍びないということで、部下にね、ここにある青酸カリ、これは全部、土に埋めてしまえっていうことで、埋めてしまったっていうお医者さんもいたけれども、そうではなくてその青酸カリを牛乳に入れてミルクとして飲ませたっていうことがあったんですね。で実際これ置き去りにされていった、破傷風だった、兵隊さんの、まあ、その人は生き残れたんですけれども、証言としてあるんですけれども、みんななんかそのミルクが配られてるっていうことがこう漏れ伝わってきて、そしてみんなあっちの方から、遠くの方からみんなわーわーすごい大きい声で騒いでる、まあ、そんなに牛乳がもらえという喜んでみんな騒いでいるんだなって最初は思ったらしいんだけれども、やがて急に静かになると、これは違う、これはきっと毒薬に違いないと後でハッと分かったらしいんですけれども、自分も一口口に含んでしまった。そしたら苦い味がして吐き出してしまった。 吐き出してしまったけれども、でもやっぱり自分はもう死ぬしかないと思って飲んだらしいんです、その人は。だけどなんかその牛乳と合わさったのが良くなかったのか、まあ、その青酸カリがもうすでにちょっと、なんか希薄になっていたのか、毒性がちょっといまいちになっていたのかね、変質しちゃって、わかんないんだけれども、その人はその後もうゲーゲー吐いたりなんだりしながらなんとか助かったっていうことなんですね。それもちょっとびっくりなんですけれども、そうやってね生き残った人たちの証言がいろいろ出ています。この灰原文化センターの入り口のところにはね、小学校6年生のこの灰原小学校6年生の感想文がたくさん貼ってありました。でこれはね、その時の企画展っていうのがあって、企画展はその観光例っていう、報道するなっていうね、そういう法律というか、命令ですよね。そういうのによって対馬丸というたくさんの児童生徒を乗せた、その疎開するための船ではないんだけれども、これ上海の方から、その中国で、戦争をやっていた日本兵を沖縄の方に連れてきたのが対馬丸でした。でそこで今度は子どもたちとか疎開する人たちを乗せて鹿児島の方に向かうっていう予定にして、出航したんですね。出航したんだけど、28時間後だったかな、それぐらいで結局潜水艦に沈められてしまって、その時子供が840人ぐらいだったかな、800人超えた子供たちを含む、もう1000人以上の人たちが亡くなる、実際の数字っていうのは分かってないらしいですけれども、それぐらいの人が亡くなるという本当に悲惨な事故というか、戦争なのでそういうことがあったんですけれども、そのことに関しては日本軍は観光令を敷いて一切の報道させませんでした。でこの報道させないっていうことでね、ものすごい情報統制をしていたわけです。でその新聞社であったりテレビ局であったり、ラジオ局であったり、そういうところにも、とにかく自由には報道するなっていうことで、いちいち多分ね検閲が入っていたと思うんですけれども、好き勝手に報道したらもうお前たちのところは潰すということを言っていましたね。これもう最近でもありましたね。総務省の総務大臣の高市早苗さん、総務大臣時代のね高市早苗さんが、放送法、その放送局を全部牛耳っているのは総務省ですので、偏った報道をした放送局はもう潰すぞぐらいの話を平気でしていましたね。これもう戦時中を本当に彷彿とさせる、もう報道の自由を徹底的に排除するような恐ろしい発言だったのを、覚えていますけれども、これも本当につい最近の話ですね。今本当に新たな戦前というふうに言われていますけれども、この戦時中の出来事を聞いて見てみると本当に今かなりやばいなっていうふうに感じる、そういうふうに思う、ニョロモでありました。はい、ということでですね、沖縄の話は一応これで一回終わりにしたいと思います。もっといろんなエピソードがあって、本当に話したいこと、伝えたいこといっぱいまだまだあるので、また第2弾やりたいと思うんですけれども、とりあえずは、一回終わりにしたいと思います。沖縄にね、訪れた皆様、家族旅行ではなかなかね、こういった戦争遺跡は回れないと思うんですけれども、ぜひね、年齢がいって、みんなお子さんたちも大きくなったりね、家族水入らずで行こうかなとか、子供さんがもう高校生過ぎたらもう、行ってもいいんじゃないかなとも思うし、本当にそれで一緒に行って訪れて、戦争の話をね一緒に共有して、親子でそういうことが話せたらいいんじゃないかなと思いますし、ニョロモたちみたいに友達同士で行くっていうのもねすごくいいことだと思います。実際問題ニョロモたちも、20代30代ぐらいは戦争の話もちろん頭の片隅にはありましたけれども全然自分ごとになっていませんでした。今頃ね、50過ぎて、60も過ぎてですけれども、やっと まあ、こういうことと本当に真正面から向き合えるようになったし、もっともっと知らなきゃいけないなって思うようになったし、今の日本の状態を見てものすごい危機感を持つようにもなったし、まあそれぐらい時間がかかるものなのかなとも思うんですけれども、まあ、それを思うと今の若い人たちはニョロモたちの世代よりももっとずっと政治とか社会のことをよく知ってると思いますね。まあ、これもやっぱりインターネットとかそういうウェブのことで情報がたくさん集められる、自分でも調べることができるようになったってことはね、すごく大きな要因かなとも思うんですけれども、まあ、この今の時代ですから、ぜひ実際に行けなくてもいろんなネットの情報でだけでもね、いろんなその戦争体験者の話を聞くとか、いろんな映像を見るとかしてですね、この終戦、まあ、敗戦ですけれども、この太平洋戦争終わりになった玉音放送があった8月15日、もうすぐですので、ぜひねこの機会に、そういうことも考えてもらえたら嬉しいかなと思います。8月6日、広島、そして8月、9日長崎ですね、この原爆の日も、もう過ぎました。本当にどれだけ多くの方が亡くなったか、これも日本のようにですね、なかなか戦争を始めたら終わらせるってことが本当に難しい。今のウクライナとソ連を見ていて、ソ連じゃない、ロシアですね、ウクライナとロシアを見ていてもそうなんですけれども、一度始まってしまうとなかなか終わらすことができない。もう本当に両方ボロボロになるまで終わらすことができない。だからやっぱり始めちゃいけないんですよね、戦争は。もう本当にそのことを思います。今ね、台風がその沖縄をもう結構ズタボロにしてですね、ひどいもう被害を、もう風が本当すごかったですから、まあ、それを終えて今九州を襲っていますね。自転車並みのスピードだということで、本当に雨量がとんでもなく降るっていうことを聞きました。宮崎県では8月1ヶ月分が1日で降っちゃうんじゃないかと言われているので、本当にいろんな、水害の地域ね、ハザードマップの通りに起こりますから、自分のところが危ないと思っている方は避難命令っていうか避難勧告とかが出る前にもう自主的に避難された方がいいと思います。そういう勧告が出た後だともう遅すぎる場合もあるので、とにかく早め早めに、避難して、身を守っていただきたいなと思います。ということで、本当皆様いろいろ被害があったところは本当に心からのお見舞いを申し上げます。まだこれからね、台風が来るというところもぜひお怪我のないように、命を守っていただきたいと思います。ということで、また近いうちに、今度は本当に絶対近いうちにまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。
この番組は、急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。